はい、皆さんおはようございます。今日は神戸マラソン第1回目ということでですね、なかなか交通で皆さん大変な目に遭われたかも分かりませんけども、今朝もこうして一緒に礼拝できますことを感謝したいと思います。で、ネットで聞かれているいわき市の方もですね、今日のこのマラソンに参加されていらっしゃるということで、で前回の大阪マラソンにも参加されてですね、でその帰りに警備府に寄られたんですけども、3度目からこの間の警備府の道で迷われてしまったということで、ギリギリ政府遅れたというか、後の方で、交わりができたんですけども、で今回の神戸マラソンにも参加されるということですね、それが終わってから警備府に参加されるということを楽しみにされているということでメールが来てたんですけども、昨日その受付をされてですね、で警備府のこの道をコース間違えないように確認しに来られたということですね。自分の走るコースじゃなくて警備府のコースを確認されたということを昨日まだメールいただいてまして、素晴らしいなと思うんですけども、フルマラソンを走ってからですね、礼拝に来るというそういう体力というか、その気持ちとはすごい自分にはできないなと思うんで尊敬してしまうんですけども、本当にそのですね、パッションというかそういうもの魅力を感じるんですけども、今日のテーマはですね、魅力になる、魅力的な人になるためにですね。でこの、テーマというのは魅力的な女性になるとかですね、魅力的な男性になるというテーマというのはもう私たちにとって永遠のテーマじゃないかと思うんですけども、自分もその一人になるかと思うんですけども、そのことをですね、ちょっと一緒にみんな学んでみたいと思うんですが、一般的に人が思うですね、魅力的な人というのはまず外見的要素、ちょっと言い方硬いから難しく感じるかも分かりませんけど、内容そんなややこしいこと言いませんので、性格的要素、行動的要素、その他の要素で総合的要素がありますよと。じゃあ外見的要素っていうのは誰しもまずこう見た瞬間に思うかと思うんですけども、人は外見じゃないと、中身やって、それでなると今日のメッセージこれで以上終わりますというような感じなんですけども、一応見ていきたいと思うんですね。外見的要素というのも皆さん、分かるかと思いますけども、美しいとかかっこよいとかですね、可愛いとか姿勢が良いとかね、見えるものですね、まず。で性格的要素、これも女性らしい、男性らしいとか、可愛い、優しいとか、親切とか、そういうものですね。で、行動的要素というのは何でしょうかと言いますと、いつも喜んでいるとかね、いつも楽しんでいる、笑顔は良いとかですね、存在感があると、いるだけで空気が変わるとか、そういう行動的な要素と、その他の要素としてですね、仕事を楽しんでいるとか、でいつも近くにいたいなと思うと、で、何かに夢中になっているとか、ある意味恋しているとかですね、愛されていることが分かるとか、そういう感じの。でその他の要素は何でしょうかと、それ言いましたね。総合的要素、個性がある、その人らしいとね、バランス感覚があるとかですね、意外性とか、ずれてます。総合的要素、どこに属すかではなかなかこの区別つけにくいかもと思いますけども、こういう感じで人の魅力的な要素があるんじゃないだろうかというふうにこう分類してみてるんですけども、ここで言えば人それぞれが違いますので、実際はもうバラバラなんですね。多様性があるというか一概に言えないんですけども、外から中に向かっていくんじゃないかなというふうに分けてみています。そして、こうですね、じゃあ聖書的な魅力のルーツとは何でしょうかと、3つのものを挙げてますけども、神様、イエス・キリストに似た人、2番目にエデンの園にいた時のアダムとエヴァのような状態の人、罪が入ってくる前ですね。で3番目に実を結ぶ人と、この3つに挙げてみましたと。でその聖書でいう創世記の中でね、最初に作られたアダムとエヴァというのはとても魅力的な人だったと。 そこで創世記をちょっと読んでみたいと思います。創世記1章27節から31節まで読んでみましょう。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食べ物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。
はい、創世記のアダムとエバたちのその生活の様子ですね。神様は、自分の姿に似せてですね、アダムを作ったんですね。そして自分の息を吹きかけて魂を入れました。そして、本当に全てのものもアダム許したんですね。食べるものも全て食べて、ですから、本当に快適な状況だったんです。気温も本当に快適だったと思うんですね。で、食べるものもいつでも食べれるという、本当に自由な世界という。そして神様はアダムを作った時にですね、それは非常に良かったと神様自身が思われたんですね。神様が作って創造されて、イメージされて、その通り作って、本当に見て満足されたという、それが人の姿だったと。しかし神様は食べてはいけませんよという、その実を食べてしまったことによって、その楽園であったそのエデンから追放されてしまうということになってしまうんですね。そして神様から離れてしまったと。離れた状態の人は魅力がなくなってしまうということは言えると思うんですけども、人が魅力的になるというのは、神様の姿に作られて、似せて作られたのですから、神様のようになる、似ていく、そのことが魅力的な人になっていくことであるということですので、言えばその元のエデンに変えるという、そのことが魅力的になっていくのではないだろうかということですね。そして神様に似たものになるというのは、またこう実を結ぶ人のことでありますよということですね。そして実を結ぶ人というのは、聖書はどう言っているかというと、まず神様と似たものとなるというのと、その周りにですね、天国を作っていくというか、最初に挙げたその3つのものですね。まず神様、イエス・キリストに似た人というのはどういう人でしょうかと見てみましょう。まず目的として、目標として、最高のゴールというのは神様で、それが最高の魅力ですよと。そしてもともと作られた本来の姿に戻るんですということですね。そしてその神様のご自身の性格、ご性質を一言で表すと、愛ということですね。で、第一ヨハネの4章1節に、愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからですと書いてます。で、次の御言葉で第一コリントの13章4節から8節を読んでみたいと思います。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。こういうわけで、 いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
はい、非常に有名な箇所ですね。愛の箇所ですけども、今日も結婚式でここを読まれると思うんですけども、神様のご性格、愛はってありますけども、ここは神様はというふうに言い換えることはできますね。神様は寛容であり、神様は親切ですと。ここに自分の名前を入れてみましょうってよく言われるんですけども、無理っていうことになってしまうんですね、いきなり。でもここに本当に愛の性格というか神様の性格が一つずつ見ることができると思うんですけども、この神様に似ていく、一つずつ似ていく、少しでも似ていくというか、そうなると魅力的な人になっていくんじゃないかなと思いますね。そして全ての中で最後に残るものは愛なんですと。愛が残る、優れているものは愛と書いてます。愛を第一としていきたいと思いますね。で、2番目にエデンの園にいた時のアダムとエホバのようエヴァのような状態。エホバ神様です。で、アダムとエヴァは神様に直結していたと書いてます。神様と普通に会話して親しい交わりができてたんですね。最初に作られた頃はもう普通にお父さんというかね、そんな親子の関係というか、でもうずっと神様につながっている状態だったんですね。それが生きている状態だったと。でも罪を犯してしまって神様に背を向けようと恐れてしまって、そこにですね、恐れが発生してしまってつながっていない状態、これは死んでいる状態ですと。実際生きてても神様との関係がなくなってしまう、つながっていなかった、その状態はもう死んでいる状態なんですと。で、その状態を的外れな状態といって、それは罪の状態ということができます。ですからアダムとエヴァは神様から最初本当すごいいろんな恵みをいただいて、快適な生活を神様の愛に守られてしていたんですけども、自分の迷いによって罪を持ってしまった、罪を犯してしまった、そして神様から逃げようとしてしまった、でつながっていない状態になってしまったのですということですね。次に3番目の実を結ぶ人ですね。で、聖書で実を結ぶ人というのはどういう人かと、ここにまた2つありますね。神の国をこの地上に作る、まずこの神の国を自分の外側ですね、自分の周りに作っていくということですね。で、2番目に神に似たものとなる、先ほどから言ってます、神と似たものになる、それは自分の内側に神様の国を作るということですね。で、結局それは自分の人生の目的を知って、それに向かって歩むという、そういう生き方に変えられていきますと。ということですね。神様につながっていくと、自分の生きる目標がはっきりしていきますと。で、神様とつながっている、生きている状態になっていくと、人は魅力的になっていきますということですね。そして、次に聖書の言ってます魅力的な定義は実を結ぶことなんですと。この御言葉、ガラティアの5章22節23節読んでみたいと思います。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
ここで、実というものをはっきり書いていますね。御霊の実というふうに書かれています。それぞれのこの実というのを結んでいく、聖霊に満たされていくと結んでいくんですよと。 1,2,3,4,5,6,7,8,9個、9個の実を結んでいくとあります。で、まあ、他にも箇所はあるんですけども、今日は時間ないので読んでみませんけども、箇所だけ言うときますね。エペソの5章の8から9節とかですね。ピリピの 1章10節から11節、テトス3章14節、早いね。 テタス3の14、ね、次ヘブル12の11、ヘブル12の11、次ヤコブの3の16から18、ヤコブ3の16から18、また違ったある時に読んでいただきたいと思うんですけども、ここで言うその義というのがですね、こう義というものですね、義の実というかとつながっていると。でよくあの聖書には義という言葉が出てきますけども、この義というのももともとの言葉は、神様につながるというそういう意味だそうです。ですのでマタイのまたこの6章にありますね、これヘブリ、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますと。神の国とその義とここでまた言われていますね、義を求めなさいと。そしてもう一つ、人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。ローマ3章28節。もう一つ読みます、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。ローマ10章10節。このように義というのは神様につながっていて、そして実を結んでいくということなんですね。それで神様と直接つながっているんですよということですね。そして神様につながっていると実を結べるという御言葉、これは一番有名ですね。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと。神様につながっていましょう、そうすると実を結べますと。自分で頑張っても実を結べません、栄養がないので枯れていってしまいますよということですね。そして次に聖書の言う3つのもう一つ原則を見てみたいと思いますけども、人はそれぞれ目的を持って神様によって創造されました。2番目、人は神様に似せて作られた最高傑作です。3番目に、人は神様から愛されている。でここで人というところにまた自分ですね、自分のことを言ってますと思ってくださいね。1番、私は目的を持って神様によって創造された。それは個性的自分らしく人と比べる必要はないんですよと。で向上心がある、生き生きワクワクしていますと、そういう人生です。そして社会に対しても良い影響力を持つという、そのように神様によって創造されたんです。2番目に、私は神様に似せて作られた最高傑作です。ですから神様に似たものを目指すと。で自分は価値があって神様に似せて作られた最高傑作であると理解している、そのことは必要なんですね。で自分がどのような存在かが分かっていると。自分自身なんかこうぼやけているとなんか自分を探してしまうというかですね、なんか安定できないというか不安になってしまう。そして最高傑作であるという自信があるということですね。3番目に、私は神様から愛されている、この気持ちですね。自分を愛して人を愛す、自分を許して人を許す、そういう自分が好きっていうね、そういう中に入っていけると思うんですね。自分を愛するってなんかこう聖書的じゃないなって感じるかも分かりませんけども、人を愛するのは自分自身が神様に愛されていることを理解して、そして自分のことも愛して自分が許せるという、そういう状況が必要だと思いますね。自分のことを何か許せないという思いがあると、なかなか人のことを頑張ってしまうんですけど許せない、中に入ってしまうとか、自分が許せずに人を許そうとしても疲れますね。そして試練や苦難でも笑顔がいられる前に笑顔が基本となる、ここの傷が癒されているということです。ですからスマイルが出てくるんですね、無理なスマイルじゃなくて。で本当に愛されている人は他の人も愛される、いつも言いますけども、イエス様自身も 洗礼を受けられた時に天のお父さんが私の愛する子、私は喜ぼうって言ってくれたんですね。その言葉をイエス様は持って、私は天のお父さんに愛されているというそういう思いを持って生涯を生きられたので、本当にいろんな試練も乗り越えられたと言われてますね。で、次にエイジング、ここがまた非常な課題なんですけども、まず御言葉を見たいと思います。第一コリント4章の16節、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。一般的な考え方と全く逆なんですね。年を取る、なのでアンチエイジングっていう言葉が出てきます。そしていろんなサプリとかですね、入ってきたりして、で薬局とか行くとそのコーナーがあったりなんかしてですね、で実際は言ってしまっていいのか、あまり聞かない食べたものを、食事で得たもの以外は必要なものは、摂取して必要でないものは出てしまうという、そういうことを言われていました。で女性ホルモンがあるうちはお肌もすべすべという状態がと続くらしいですね。ですから男性も、男性ホルモンが強すぎるとふさふさじゃなくなってくるという、で逆に胸毛とかヒゲとか濃くなって逆になってしまうという場合があるんですらしいんですけども、女性ホルモンがあれば、ふさふさな状態が保てるらしいですね。ですからそういうふうならないんかなと思ってしまうんですけども、それを実際は神様作られたような状態じゃないですので、それは良くないことじゃないかなと。で女性の方もそういうふうに神様作られているので、男性とは違うと。ですから魅力的、そういう部分でも魅力的なのかもわからないなと思いますですね。でもそのアンチエイジングする必要があるのは年を取ってからでいいと思うんですね。ですから高校生がそういうコーナーにいるのはなんでやねんっていうかな、もう10代でも年取りたくないというか、そんな思いもあるのかなという、そういうことなんですけども、ちょっと外れましたね。御言葉はそうじゃないんです。全く逆なんですと。外はですね、衰えていくんです。それもそういうふうに作られているから。でも中の魂というかね、住まれているイエス様は日々新たにされていくんですよと。毎日が発見の連続で、感謝の連続で、そして新しくされていくというのがこの御言葉が語られているところですね。他にペテロ、第一ペテロの1章23節から25節見てみます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと。神様の言葉をいただくと、それは朽ちることのないものなんですと。もう一度、そして人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですと。私たちはこのことを知っているんですね。福音の言葉を知って、草木は枯れるんですけども、神様の言葉を信じる私たちは枯れることがない。魂は枯れることがありません。そのことを信じていきたいと思います。そして先ほどあった苦難試練の時に笑顔でおることができると、この時に私たちの本質が現れるんじゃないだろうかと。ですから、極端に言うとですね、どんな時でも試練の中でも笑顔で折れる女性っていう聞くとすごいこう魅力的ですね。そして他人のために死ぬことができる男性、極端ですちょっとね、どんな試練でも乗り越えることのできる男性っていうと魅力的に感じますけども、これは 神様の御言葉心に持って、本当に自分自身にある意味自信ですね、神様から来る自信を持っていると慌てることがないというか、そういう状態の時に人は魅力的になるのではないかなと思いますね。そして気をつけないといけないことですね。人が魅力を失うきっかけ、女性は嫉妬ってあります。男性は裁く気持ちと、ね、批判的な思い、これは確実にそうとは言えない、どちらにも入るかも分かりませんけども、そういう傾向があると。女性はなんであの人だけ結婚できるのかな、私はとか、そういうふうな気持ちになる場合があるらしいです。男性はすぐ裁く、まあ、客観的に私は判断してますっていう気持ちかも分かりませんけども、でもある意味なんでやねんという気持ちが出てきて、そういう批判的な気持ちからだんだん人を裁く気持ちになっていく。そうなっていくと本当に魅力的な人になれませんよということですね。じゃあそれを予防するにはどうしたらいいでしょうかと。いつも喜ぶこと、いつも喜びなさい、ピリピリありますね。それは神様の命令なんです、勧めだって命令なんですね。そしていつも祈ること、すべてのことに感謝しましょう。これは御言葉にすべてあるわけですね。これが魅力的な要素を失うことのない、そういう予防法といいますか、主にあっていつも喜ぶ、喜べないこともなかなか多いと思うんですけども、神様は喜びなさいと言われています。そして第一サムエル、あれ見言葉がね飛んでしまいましたですね。まあこれがね最終的な結論なんです。第一サムエル16:7あります、読みます。しかし主はサムエルに仰せられた、彼の要望や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るように見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。ここは、ダビデのことを言ってますね。ダビデをサウルの王とその次のダビデの王を選ぶときに、その兄弟たちですね、エッサイの息子たち、その兄弟を連れてきてですね、お兄さんまず連れてきてサムエルに会わせたんですね。その時に彼サムエルが言った言葉なんですけども、彼の要望背の高さを見てはならないと、私は彼を退けている。これはサウル王だったんですね。サウル王は非常に人間的に見た時に王様としてのそういう性格というのは、素質というのはかなり備えていてですね、体的にも体格的にも良かったと。でも一つだけ決定的に欠けた点があったというのは、神様との関係、その関係がなかったという。でそこに現れたのはダビデだったんですけども、ダビデは末っ子で小柄なまだ少年だった、その時代ですね、人の目には明らかに王としてはふさわしくないと見えたんですけども、ここでは人は上辺を見るが主は心を見ると。ダビデの心はどうであったかというと、神様を慕うというかね、礼拝する心を持っていたと、そこを見たわけですね。ですから神様との心が一つになっていた、そういう心を大事にする神様なんですと。ですから王としてサウルとダビデ、どっちを取るか、ダビデを取りましたということですね。ですので一番最初に、触れましたけども、最初に見てしまうのは外見なんですね、人を会った時に。でも外見がにこだわるとまたおかしくなってしまうんですけども、でも第一印象とかいうのは大事ですので、その部分では気をつける必要はあると思うんですけども、でも神様は心をご覧になられますということですね。そしてローマの12:1、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。神様に受け入れられる清い供え物、生きた供え物として捧げなさいとパウロは進めています。ここでパウロは神様の憐れみのゆえにって、すべては神様の憐れみなんですね。私生かされているのも。で、憐れみ、すべて憐れみの中で、恵みの中で生かされてて、そしてそれゆえにお願いしますというパウロはですね、言ってるんですね。自分自身を清く保つという、神様の御言葉に合わせて自分自身を強制していただいて、そして神様に受け入れられる備え物としていきましょうと。それが霊的な礼拝なんですよということなんですね。ですから私たちが、もう生きること自体が礼拝なんですと。神様との関係を持っていくことですね。なので礼拝は教会に来て何時から何時そういうものじゃなくて、毎日が礼拝で、聖書を読むことも礼拝ですし、賛美することも礼拝ですし、食事することも礼拝かも分かりませんし、全てが礼拝につながっていくものなんです。だから人生そのものが、もう生涯そのものが神様を礼拝していくものとして、考えていきたいと思いますね。そうしている人は非常に魅力的に見えますよということですね。それはもうクリスチャン、ノンクリスチャン、関係なくですね、神様とのつながりが持たれている人は本当に、麗しいものに移っていくと思います。で、心が麗しいと体にも出ていくと思うんですね。で、神様のように変えられていくとありますので、もし自分自身のその容姿にですね、何かしら、不満というか、もっとこうやったらいいのになという思う部分があるかともいらっしゃるかもわかりません。自分自身も言い出したらそうかもわかりませんけども。でも神様が与えられたまずものですし、神様によって変えられていくと、どんどん神様の姿に変えられていきますので、今がそのまだプロセスというかね、途中なんですね。どんどん変えられていくと、どんどん魅力的な人になっていくと思います。自分もそうです。で、本当に祈りでもってですね、本当に時としてはいろんなトラブルも起こりますので、イライラしたりとかね、裁いてしまったりとか、嫉妬したりってすることも出てくると思うんですけども、その時に本当に神様につながってですね、もう一度神様にこう支えてもらう必要があると思いますね。そして魅力を失わないようにしていきたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、あなたが本当に私たち、あなたの姿として作られて、本当にあなたの魂、命を与えてくださったことを感謝します。しかし、のに罪がその私たちとあなたの関係を、つながりを本当に、失わさせましたけども、あなたは本当に憐れみでもって、あなたの一人子であるイエス様を本当に送ってくださったことを感謝します。そのことによってまた、イエス様ゆえに私たちはあなたとの関係が解放されたことを感謝します。で、あなたとにいつもつながっていくことができますように、あなたのつながりを妨げるようないろんな要素をどうぞあなたが教えてくださって、それを取り除いていくことができますようにお願いします。そして人が見る上辺ではなくて、あなたの見ていらっしゃるその心を守ることができますように、あなたへの思いがいつも守られますように、そして本当にこの世においてもあなたの香りを放っていく、イエス・キリストの香りを放つようなものと書いていってくださいますようにお願いします。今日の御言葉を感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。